皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は開き直り20年のツケは大きいというお話です。若い皆さんにとってみるとですね、何のことだかわからないかもしれませんけども、今の日本はですね、相当こう落ちぶれちゃってね、世界から見ても本当にその、バカにされる国のである部分が多いわけですね。全てとは言いませんけども、特に政治だとか大企業の経営とか、あとこう社会的な、なんていうんですかね、この社会運動とかいう意味で言ったら、世界にものすごく劣後していることは間違いない、ひでえもんだと世界中その点については思ってると思いますね。で、実はこれ最初からそうだったわけではないんですよね。やっぱり30年40年前まではむしろこういう部分においても日本は世界で先行していた部分がすごく多かったんですね。だからこの40年ぐらい見るとですね、国って変わるときはここまで変わるかなという印象が非常に強くしますね。それは世界見てても同じでね、イギリスもですね、ここまで落ちぶれるかなと思ってる人もたくさんいますよね。金融、外交、経済、あらゆる面で。それからアメリカも、ここまでめちゃくちゃになるかなと思ってる人今すごく多いんじゃないですか。戦後のね、太平洋戦争後の一番の繁栄期からですね、今のアメリカの姿っておそらく想像つかないですよね。でもなんて本当にこんなことになるかなと思ってる人多いと思いますよ。それから中国もそうですよね。1974年に小平がですね、国連でもし中国が社会帝国主義になったらみんなで中国を倒さなきゃダメですよとはっきり宣言したわけですよ。その通り中国は見事に社会帝国主義になったと。ところが習近平自身は全くそれを変えようとしないわけですね。倒されるのを待ってるような状況ですよね。いろんな意味で中国のリーダーってここまでバカになったのかなと。14億人いると言うけども一人としていないと。もうこの行き詰まりを打開できる人が一人として出てこない。14億人いるから人材豊富だとか一体どこの国の話なんだというのが今の中国の状況ですよね。核もこのようにですね、やはり国家とか組織はある種その複雑系なんですね。複雑系でありまして、でやっぱ大きな理由が特に一つあるわけでもなくても、急速に成長していったり急速にこの衰退していってるってことがあるんですね。こういろんな要因が重なって複雑系ですから総合関連がこう広がっていって、ある日突然どんどん成長を始めたり緩やかに、あるいは急速に衰退していったりということがあるんですね。日本もだから基本的にはそういう状況に入ってんだと思うんです。で、したがってこの今我々が直面しているようなこの非常に賃貸的な状況というのはですね、やっぱ様々な要因が複合して起きたことでありますが、一言でその要因を言うとですね、やっぱり開き直ったからだと思うんですよね。特に20年前です。その昭和の末期の日本人はすごい傲慢になってましたから、ジャパンアズナンバーワンとか言ってですね、勝手にそう言ってね、アメリカは日本を警戒しろって意味でジャパンアズナンバーワンと言ったんだけども、いや勝手に自分で偉いと思って、近年の中国人みたいなもんだな、自画自賛で酔っちゃってですね、それでその傲慢になると。ところがその後ですね、どえらいしっぺ返し食らって奈落に落ちるわけですよ。平成の初めの金融恐慌、経済恐慌ですね、生活恐慌と。でその後はですね、アメリカの企業、アメリカがその経済また乗っ取っちゃうでしょ、新自由主義でね。であと政府の方はただ金どんどん吸ってまくようになると、ゼロ金利でね。でこれに対して開き直ったわけですよ。もう時代の大枠の中で開き直って、生きていこうというふうに考えた企業が多かったですね。で90年代の末からだから20年間それやってるんですよ。そうするとね、例えば23で就職、大学で就職した人はですね、もう43ですよね。 で40だった人はもう60で、もうそれは退職ですよね。だからもうほとんどの、まあ、ビジネスパーソンはですね、開き直りの時代に仕事をしてるんですよ。開き直りの時代に仕事をしてるとね、正論なんか通るわけがないですよ。正論なんか通るわけがないし、それからいつも人の顔色を見てね、暮らすことになるし、大切なことは何も問題はないということなんですよ。問題と共に生きなきゃならない。問題は隠して生きていかなければならない。人に嫌われてはいけない。それからその上の指図には従わなければいけない。いわゆる消極防衛文化で生きていく以外に、この開き直りの時代を無事に過ごす方法はほとんどなかったと思いますよ。だから自分で経営をするとか、あるいはフリーランスをやるとか言っても、その大企業の支配下にある、開き直ったですね、それこそ利権屋も開き直りの一種ですね、開き直りの一つですよね、利権屋も。そういうところのもとに人たちは同じような目に遭ってたはずなんですね。まあ、中小零細企業でもそういう開き直り企業はあるけども、まあ、残念ながら中小零細企業の場合は開き直りやんとすぐ潰れちゃうんですよ。潰れちゃうから、あんま長続きしないんだわね。やっぱり大企業とか政府絡みのとこに多いわけ。特に役所はまたそうだよね。役所はまあとにかくその橋本行革、それから小泉改革、安倍一次内閣、それから安倍二次内閣でですね、まあ2回目の政権でね、もうとにかく完全にこう絞られるだけ絞られたから、開き直りの極限が今回の安倍内閣ですわな。もうデタラメ放題のね、状況だったでしょう。まあ、昔の満州の利権屋みたいな世界になったわけですね。まあ、そういうのでこうずっと暮らしてますから、まあ、本当は何をすべきかってことが多分分かんなくなってると思うんですね。で、要するに開き直りやるとですね、本来の仕事の仕方とか本来のものの考え方が多分分かんなくなってると思うんですね。それからまたこれがバブルにつながったでしょ。バブルにつながりますと、これもっと輪かけるんですよ。バブルになりますとね、前から申し上げてるように、仕事ができない人のところほど仕事が来るんですよ。これバブルの特徴でね、かつて井上淳之介がですね、大正の仲間に、昔の東京商科大学、今の一橋大学で講演した記録が残ってるんですよ。はっきり言ってるんですね。そうだ、だからちょうどスペイン風の頃だよ。スペイン風の頃の、大正バブルのことを振り返ってね、あの当時のその、ちょうどスペイン風の時にバブル弾けて、その大混乱の後、関東大震災にもなって日本もえらいことになっていくんですが、まあその時のことを振り返ってね、そのバブル経済っていうのは皆さんどういうものかね、実業界いないかお分かりにならないだろうから、ちょっとご注意申し上げますと、一つは高学歴の会社ほどおかしくなりますよと。高学歴を集めた会社ほどおかしくなります。それから仕事ができない人ほど仕事が集まるようになるんだと。こういうものは、その要するにバブルの一つの、まあ、兆候ですから、お気をつけようということを言ってるんですね。今回全く同じだったと思いますね。どんな会社でも仕事できる人ほど先に辞めたと思いません？で、仕事できないやつのところに仕事が集まってって、で、開き直るわけですよ。開き直ってそれでやってきますから、間違えれば人の、ね、失敗にするし、うまくいかない人の失敗にして、自分はいいとこ取りしてですね、まあ、適当にこう過ごしていくという、まあ、バブルの中の遊泳術ですよね。そんなことやってたから物事をもっと悪くなったと思いますね。で、実はアメリカも同じだったと思うんですよね。アメリカの場合はこの20年はテロ戦争ですよ。そもそもあのテロ戦争の元というのは IT、ドットコムバブルの崩壊ですよね。だからもう2001年の夏、春から夏にかけては当時ね、ブッシュ政権はもうこのままではアメリカは潰れて日本と同じ状況になるという明確な認識を持ってたんですね。で、どうしようどうしようと言ってる間に、で、ブッシュはあれ中東嫌い、ユダヤ人嫌いだから、あれ、イスラエル大嫌いなんですね。だもんで、その、まあ、中東からも手を引くって話してて、で、あの911事件が起きて、全部それにひっくり返っちゃって、で、テロ戦争ということで、これは永久に続く戦争だから、永遠に多額の軍事費を出し続けろって話になったと。なのに、その、ブッシュはですね、中東からも撤退すると、軍事費削減して、貧しい人たちにも、窓を開けて、温かさを届けたいと、あの有名なね、あの土曜日の大統領の放送でもはっきり言ってたのに、全部吹き飛ばして、もう要するに永遠に続く米軍の戦争だと、それに、永遠に金を出し続けろと、それからその貧富の格差こそですね、兵隊を生む源泉だと、 貧しい人がたくさんいて、いるからこそ命をかけて戦争するやついるんだから格差を維持しろと、それから世界は武力で従わせろと、アメリカの一極支配だと、先制攻撃を使って武力で世界を制圧せよという、なんかですね、数百年前の世界の常識に戻ったようなことを狂ったように始めたわけですね。まあ開き直りですよね。でそれを20年やって、まあ、トランプはこれをいよいよ終焉に導こうとしてるわけですよね。でこの間のアメリカの衰退は凄まじいものがありますね。衰退と崩壊ですよね。だいたいアフガニスタンから大規模な撤退を今やってるでしょう。アフガニスタンに攻め込んだ国でまともに戻った国はないんですよね。アフガニスタンに攻め込めば国が潰れるんですわ。もう今全く同様のことじゃないですかね。中国なんかも同じですよね。中国はやっぱりあれでしょう、そのクリントンと組んだとこですよ。クリントンと組んで開き直ったわけですよ。クリントンと組んで開き直って、特にそのまさにこの911事件以降ですよね、ますますアメリカの民主党の利権屋と中国共産党は一体になってきますよね。要するにだから米中の裏関係がますます深まってって、これにあぐらかいて俺たちの世界だみたいなことを、まあ、適当に考えてやってたんだろうな。でこれが全部ひっくり返っていくわけですよ。 ですからそのトランプが出てきて、まあ、トランプが大統領に勝った時点でウォール街も終わりだし、中国も終わりだったわけですよね。あまりの急なことで全然舵を切り切れなかったと思うんですよ。そのまま泥沼に突っ込んじゃったなと思うんですね、あれ。でもう手遅れですよ。もう元に戻らないですよ、そういう状況になってきましたから、やっぱりこう長年にわたって開き直りやってるとですね、まあ、そのツケはあまりにも大きいですね。で英語にですね、 good enough って言葉があるんですよ。 good enough と、十分いいよって話ね。今で十分だよって言葉があるんですね。今で十分だよっていう言葉ほど実は危険な言葉はないんですよね。特に今みたいにですね、企業経営とかあるいは政治なんかでもね、変化がものすごく大胆でしょ。すなわちそのあまり想定していかなかったような大きな変化が相次いでるじゃないですか。それから技術革新なんかもですね、引き続きこれはすごいですよね。まあ技術革新においてはもう全くその通りでね、もうこれで十分だよなんて言ったらですね、もうその瞬間に物事終わるのはまあみんなよくわかってるんですけども、まあ、政治や経済の大枠についてもですね、まあそれは自民党が日本には一番合うとかね、あるいは何ですわな、その米中が世界を動かすとかさ、ドルが世界の基軸通貨だとか、まあそういうことをですね、お題目のように唱えてればなんとかなるというふうな人がまあ多いんですけども、いやそれ激変することなんですよね。何が問題なんだと、他のやつがうまくできるのかと、これで十分じゃないかっていう声がよく聞くんですが、それはグッドイナフで、これほど危険な言葉はないんですね。グッドイナフとやっててうまくいった例なんて聞いたことがないんですよ。もうグッドイナフと言い出したら、その瞬間に成長は止まるんですよね。量的な成長だけじゃなくて質的な成長も止まります。グッドイナフと言ったら、もうそれであとは現状満足と、あと怠慢と、うまくいかなくなったら今度隠蔽が始まります。隠蔽が始まって、最後は逃亡です。逃げていきます。そして誰もいなくなるという形にこれは大体なってきます。ですからこうグッドイナフというみたいな話がですね、こう広がるようだったらもうそれは終わりですね。人は企業は生きてる間いつも進歩成長を続けていかなければいけません。それは決してですね、量的に大きくなれって言ってるんじゃないんです。量と質っていうのは両方ありますから、量が問われば質が成長し、質が問われば量が成長するということでありますから、どっちでもいいですから、とにかく成長を続けてないと、もうそれはこの世にいる意味がないんですね。生ける屍ということになっておりますから、それはだからものすごく重大な問題ですね。そう考えてくるとですね、今のこの様子見るとですね、本当にこのなんて言いますかな、開き直りのツケは大きいと思うんですよね。どうやったらその回復できるかっていった時に、やっぱ価値観変えなきゃ無理ですよね。開き直って間違えたんだということを明確に認めなければダメなんですよね。何度も何度も前から言ってるようにですね、大きな時代の転機は間違いだったと明確に認めることです。例えばですね、安倍の後を菅がやると、菅がですね、安倍政権のやったことは間違いだったと言えますかね。言えないでしょう。安倍政権のこのいいところを継承しますって言うでしょう。そういうことを言うからアウトなんですよ。いいところも悪いところもなく、とにかくここで 現実を見てやり直すんだということを先に言わない限り切り返しはできません。だからこれを今経済なんかもそうですね。今ものすごく数字みんな悪くなってきてますよね。だいたいこのこれから何が起こりそうなんてことはですね、最初の武漢の様子見てりゃみんなその通りになってんですよ。本当にこのコロナの状況って武漢の写しみたいなことが世界中に広がってんですよ。経済とかオープンしたってね、またすぐね失速してくるんですよ。で長期低迷に入るんですよ。でちっと経済が良くなら今度はですね感染が広がるんですよ。感染が広がるからまた経済ブレーキかかるんですよ。今のところそういう状況がもうね一進一退が続いてるんですよ。ウイルスがまた変化してね、感染がですね、ひどくなったり死亡率が上がったりしたらもっと大変でね。でそのあのウイルスえらい変異しやすいから何ともわからないんで、だからもうそういう一進一退が続いてる間はですね、そこから先に行けないんですよ。一進一退を続けるしかないんですよ。もうだからそれはもう行きつ戻りつするですね、迷走台風と同じでね、けしからんたって何したって自然の現象なんだからもうそれはしょうがないんで、でもそういう状況を考えてくるとですね、これから先その、まあ、言ってみればお手上げって言われるような状況になってもですね、まあ、なんて言うんでしょうかな、そのこれをやめようと、もうこれお手上げだと、もう続かないと、だからやり直すんだというリーダーが最後に出てくるかどうかですよ。どうですかね、大抵のところはですね、そのまま流れ解散なんじゃないの。例えばその在宅勤務とか言っててですね、皆さん事務所に来ないようにしといてね、で事務所の面積を半分にすると、3分の1にすると、でそのうち残りの3分の2とか半分はですねお辞めいただいちゃうとなんか考えてるところ多いんじゃないんですか、あれね。えだそういうことするから何も残らないんですよ。何一つ残らないですよ。要するに終わりだということはその次どうするかっていうことと全部深く関わってるんですよ。終わりだといえばその後生活どうするか、仕事どうするか、すぐそっちに話していきますから、大きな方向性を持っていない限り終わりだとは言えないんですよ。でその終わりだと言えないからどこにもずるずるおかしくなってって、開き直りが直らなくて謙虚にならなくて、そのまま流れ解散になるんですよ。まあ縦分けだと前から申し上げておりますよね。要するに今起きていることは古事記の世持つ平坂の戦いそのものですよね。古事記の世持つ平坂の戦いそのもので、そのうちですね開き直って物質にですねもうこだわって、目の前の金儲けとか目の前の商売しかない人たちとそうでない人たちの間に大きな岩が置かれるんですよ。行き来ができなくなるんですよ。全然違う世界に行くようになるんですよ。まあそれがだからバブル崩壊後の本当の姿でね、だから大きくやり直そうという人たちと、まあ亡霊のごとき状況でね、まさに亡霊だな、亡霊のようにお金とか今までのなんか利権を追いかける人たちの間に大きなもう扉と申しますか、大きな岩が置かれて引きできなくなるわけですね。今そのプロセスにありますね。ですからそう考えるとですね、開き直りっていうのが一番怖いですよ。ですからやっぱり、毎日毎日やっぱり人って洗い替えをしなきゃいけませんね。今何が起きてるんだろうか、昨日と同じことを今日続けてもいいんだろうか、そういうなんか洗い替えはですね毎日やっぱり必要だと思いますね。人間いつも謙虚に生きていて、生きてる間企業もそうです、生きてる間はですね毎日がですね大切であります。今日は果たして何をすればいいんだろうか、本当に昨日と同じでいいんだろうか、ちょっとなんか違うなと思ったら何が違うんだろうか、このまま没頭してていいんだろうか、次は何をすべきなんだろうか、いつも考えて行動する癖をですね、あれ私癖だと思うんですよ、癖をちゃんとつけておくことがこれからものすごく大事ですね。それからやっぱり世の中これから求心力が最も大事です。今どんどんバラバラになってるでしょ。バラバラになっていくからこそですね、改めて人々が、いろんな人たちが、価値観と能力を持った人たちが集まれる、そういうなんか柱をぜひぜひ立てていただきたいと思います。もうこの先は変なの出てきませんのでね、これ縦分けになりますから、むしろまともな人たちが、まあ言ってみれば焼け野原みたいなところに佇んでる光景があるわけですよ。でその人たちを集めてですね、今度は再建していきますので、やっぱこの再建の柱みたいなもの、経済とか生活、それから特に地域ですよね、あと産業業界、こんなの立て直しに向けて まあ、どういう、まあ、求心力を発揮させるのか、もう金を配るということはないわけでありますから、まあ、その大きなところだとね、ロハスとかエコとか健康とかありますが、もう少し自分たちの仕事に即してですね、新しい柱をどうするのかということを今からぜひ考えておいていただく必要が大きいと思いますね。まあそんなことで考えますとですね、まあ、今回は何をするとまずいのかという大きな教訓がですね、誰にも分かる形で出てきたんだと思います。まあ、そういうのをよくですね、まあ噛み締めながらね、この先間違いのないようにやることが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、開き直りのツケ大きいということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。